司馬遼のいろはにほへと。
皆さん、こんにちは。今週も司馬遼のいろはにほへとへ。ようこそ。
ようこそ。
隣には先週お伝えしました通り、特別ゲスト、リエンコが来ております。ようこそ。
お久しぶりでーす。
いやー、いらっしゃいませ。
こんにちは。
リエコ。芝色始まって初の芝涼家お泊り収録でございますね。
イエーイ。
まあでも変な感じというのはなんか珍しい感じがしないのはおそらくマイアミとか、
うん、
ね、散々泊まり散らかして、うんうん、旅散らかして収録してるから、うんうん、きっと聞いてる皆さんも、
うんうん、
特にね、リエコがこう、うん、なんか、こう横で今から一緒に寝たりするんですみたいになっても違和感はないでしょうね。
ないね、ないね。そんな普段してないんだぐらいの感じ
だろうね、うん、週1ぐらいでこういう感じなんだって思われてる可能性もあるよ、
うん、
皆様いかがお過ごしでしょうか。こちらはニューヨーク時間8月2日の午後10時6分 PM ということはですよ、
うん、
日本時間で言いますと、
うん、
8月3日でございます。 Happy birthday to me!
Happy birthday, ヨコ。誕生日おめでとう。
私何歳になったでしょうか。
32
ですよ。いや、拍手するほどキリのいいものは全くそんな数字ではない。もうだから30歳になってから2年経ったってことですね、うん、え、そうだよね。30歳の誕生日迎えてから丸2年だよね、うん、早い
早いね。あの劇的な30歳の誕生日。
劇的だったんだっけ。
だって体作ってっていうさ。あ、そうそう
そう、ストイックだったよね、
うん、
そうだね、うん、今もだからそのストイックの方向が変わりながらも結局体と向き合いながらなんかやったわ、
うん、
見てくれた私のインスタの投稿。31最後の日にって言ってどれだけできるかみたいな。
あの
逆立ち歩き
してみたよ。
そうそう、見て見ても、うん、あ、これ違うわ。
あんなのできるようになったの。
そう、でもまだだけどね。
でも歩いてんじゃん。
結構進みかけてるでしょ、うん、戻るけどで、これもね、マッスルアップっていう。
そうそう、それすごくできるようになったと思って。
そう、できるようになったの、うん、いいでしょ、
うん、
昨日の様子、うん、3人でバースで、
うんうん、
3人ともバースでということでですね、司馬遼は32歳になりましても、まあ、さらに自己最高記録をフィジカリーね、更新すべく頑張ってまいります。
頑張ってー。
抱負。
そんだけ抱負言ってると日本語に聞こえなくなる。
え、リエコって誕生日迎えると抱負とか？
ないよ。
新年迎えると抱負とか
ない。
あ、ないんだ。あ、とことんないんだね。
ない、うん、
そう、だから私、新年でも抱負、誕生日でも抱負。
偉いよ。だからこうやって立派になってんだよ。
いやいや、でも抱負に埋め尽くされてさ、もう押しつぶされそうなんだよね。
私、抱負を作んなきゃいけないんだよ。
じゃあ私の32歳の抱負は、リエコに抱負を作らせされる作らせること。
それ絶対叶わないよ。
あ、そうなんだ、じゃあ。でも抱負は叶わなくたって来年に持ち越せばいいだけの話だから、
うんうん、そう思って抱負やめたの。
あ、そうなんだ。どうせやんないしみたいな。
なんか気分変わるし。
あ、そう、あ、まあ、確かにね、
うん、私そうじゃん、
リエコはそう、
そんな感じじゃん。ダメなの、こういう人生は。良くないよ。
いやいやいや、リエコは思い立ったが吉日だから、
そう
思った時にやっちゃう、うん、だから何もやってないわけじゃないんだよね。
そうそう、
新年とか節目になんか強制的に何をやれ何を設定しろって言われるとなんか近くなっちゃうのね。
そういう
子なんですよ、うちのリエコは。
そう
そうそう。いやいやいや、冬彦さんと別れてから2週間と2日が経ったそうですね、
うん、はい、そうですよ。
2週間と2日と言われるとほんとすぐじゃん。2週間
だとさ、そう、まだそんなもんだよ。
ポンポンって過ぎる。
そうだよ。
もう地獄のような2週間と2日になりましたよ。
さっきそれが3週間ぐらいって言ってた、
ね、そう、なんかね、すごい控えめに言って3週間ぐらいだったよねぐらいの感じでカレンダー見たらまだ2週間と2日っていうことで、うん、あ、そうだったんだと思って。でも、先週の月曜日に話一回そのテキストして何往復かした後から全く喋ってないから、
うん、
1週間と4日ぐらい全く喋ってないわけ、うんうん、すごいよね。
まあね、
だから別れてんだからさ、そんな喋んないなんて普通なんだけど、やっぱりこう毎日ねベタベタイチャイチャしてたものが急にピャンといなくなる。さっきのねリエコの受け売りじゃないけど、毎日いたのがピャンっていなくなると、やっぱりその分の精神的ダメージがございます。
そう、まだまだ受けてるよ。
いやだからね、皆さん、私もリエコと毎日テキストとかするんですけど、まあ、リエコもまあちょいちょいあんまりそのなんて言うんだろう、深入りっていうか聞きすぎないように気を使いながら、もう節目節目で聞いてくるうまい具合でね、えねって言って、あの件は落ち着いたとか言って、もう知ってるくせに、どうせ傷ついてか、まだあの回復中でモヤモヤしてんだろうなって分かっていながら、あえて言語化をさせるっていうね、そういうセラピストになっちゃってるわけよ、リエコは。喋らせることで どうにかこう掴もうとね。だからリエコも半分にしか聞いてないのが分かるの、私がね。だってさ、一言聞くじゃんリエコが、私話すじゃん。だからやっぱなんか不祥事なんだろうね。そうそう、うん、自分で分かってんだよ、あれ言って、うん、ずーっとなんかこうこうこうでこうでこうで、だからなんかがっかりっていうか、もう好きかどうかも分かんないけどね。でもなんとかかんとか、他の男に行くとあの冬彦となんか比較しちゃってなんかとか言ってね、言うんだけど、
そう、ね、言ってるね。
そう、わーって言った後に、うん、ね、リエコは、え、じゃあもう冬彦さんとはなしってことでいいのとかさ、そういうなんかそういうなんか感じで締めてくる、うんーみたいな、そういうわけじゃないんだけどみたいな、気持ち的にはみたいな、吹っ切れずにいるけどみたいな、でも頭の方ではあのこれがあの正しい、これでより戻したからって正しいと思うかって言って、それは分からないからみたいな、また始まっちゃうから。でそのうちリエコの返事がだんだんちょっとフェードアウト気味になって、まあまあまあまあみたいなね、っていうのを何回かやったよね、セッションもね。
そうだね、
ありがとう。ありがとうございます。
そんなつもりもないんだけど、
ね、あ、そう、でもリエコってね、やっぱ秋っぽいところがあるからさ、そのなんていうの、単刀直入系なのよ、
うん、
だからね、こうあんまりね文章が長すぎるとね、まあ、でっていうところにも落とし込んでくる癖があるっていうか、まあまあまあ、それは人間の心理だよね。でもさ、やっぱ振られた側は何かをこう当事者としてさ、うん、もうこうなんかゴースルーしてる人ってさ、もう文脈の塊じゃん。
そうそうそうそう、
こうこうこうで、ああでこうだからこう感じてるんだけど、うん、それはでも逆の角度から見ればこういうことも分かっていて、うん、でもあんみたいな、
う
ん、
それで涼子の頭の中が整理されていけばそれでいいと思ってんの、心っていうか、
ほらね、言語化セラピストだから言葉にしてね、それでまとめさせてくれるわけですよ、リエコが。そこで何を言うわけでもなくね、うん、そう、なんか決定的にこうしろあしろって言わないもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
だからそれでまあ、救われてるというか、
それはどうかね。
いや、救わ、うん、あの相対、ん、全体的にこうゴール地点から見ると絶対救われてるんだけど、まあ、現在は何をされようともさ、
そうそう、
ほら、
まだね、
どうしようもないじゃん、
う
ん、
そうそうそう、そういうこと
ということで、
うん、
まあこんな感じですよね、
うん、
そう、
右往左往するわ、
右往左往。先週はなんかちょっとあの収録ボタンを、収録中にも話したんだけど、収録ボタンを押す直前まではなんかちょっとなんかもうやりたくないなーってこうローに入ってきちゃった時だったんだけど、こう収録ボタンを押して話し始めたらちょっとずつ落ち着いて、ちょっと上上り系の雰囲気になったから、こう健全に収録ができたんだけど、うん、そういうのがサイクルで来るよねみたいな、こう全然平気と思ったり、なんか全然ダメと思ったり、なんか寂しいと思ったり、いや、いない方が楽だとか思ったり、
う
ん、本当にそういうのがこうくるくるくるくるくるから、うん、ねえ、
ね、
あんなやつにあんなやつにこんな思いさせられる、どうなのリエコ。
しょうがないよ、だって毎日一緒だったんだもん、ロスじゃん単純に。
いや、リエコにはさっき言ったけどさ、
うん、
私はさ、付き合うときあんだけ予防線を張ってきたわけ。
そうね、
顎が気に入らない、
うん、
コミュニケーション形態が気に入らない、うん、なんか家でダラダラしてる感じが、うん、なんか 気に入らない、うん、っていうのを最初から付き合う前からずっとこ う、ね、トントントン、うん、リエコは心配してて、あ、これはやっぱり惚れられないんじゃないのかと、
うん、
でもその片方で、あ、こうなんか男というのが遊んでる男がこうやって惚れて、うん、あのね、ステディになっていくんだっていうのを楽しんでるリエコもいたから、
うん、
またそれもまた中間的な立場で楽しみやがってたわけですよ。
そうそう、
でそれでまんまと私が付き合い始めは確かでもそんな 100% 納得じゃなかったよね、うんうんうん、だってシンガポールもいたしさ、
そう、ね、
もうなんか、え、こんなんでいいんだ、そうそう、リエコの指示だよ。リエコの指示でシンガポールはもうきっぱり終わらせろっつって、どうせ遠距離だしうまくいかないし、うん、そんな状態で二股みたいになったらそれこそ変だからってことで、うん、バシッと切ってて、切ったらブロックされて、
うん、
でそれで始まって、
うん、
1ヶ月目なんか全然なんかまだ、え、なんか週に3回とか来るんだけどみたいなさ、
うん、言ってたね。
そうだよ、本当にあの時はのろけじゃなくて、
う
んね、うんうん、本当に戸惑ってた。
そうだね、
でちょっと うざいっていうか、うんうん、本当に何なのみたいな、
うん、
家来て何するでもなく何なのみたいなこと言ってたし、うんうん、てた、本当に思ってたの、
うん、
それがさ心地よくなっちゃったんだよね、うん、顎も全然気にならなくなって、むしろ可愛いなと思っちゃって、たまになんか写真見ると、あ、確かに可愛いなと思うのと、あれあんま可愛くないなと思うのがまた行ったり来たりがあるよね、うん、これ完全にさ、もしも心がディタッチしたとします、うん、また可愛くないから始まるのかもしれないよね。
いや、もう普通に可愛いに見えるんじゃない？
あ、そうなの？
そうだよ、多分。
じゃあ私、世の中のエラの張った人たちみんな可愛いになっちゃったの？
いや、愛情があったかないかの違いだから、世の中のエラ張りは可愛くないよ。
あ、私はエラ張りを克服したわけではないんだね。
じゃない、
うん、
じゃない、
あの冬彦さんに関して、
民謡
が、
はい、
大丈夫。
あ、冬彦さんは克服した。
そうだよね、
うん、
冬彦さん克服したんだよね、うん、しちゃったばっかりにさ、
しょうがないよ。
そうだよ、
心をちゃんとまともに向き合った結果でしょ。
そう、
うん、
3年ぶりの、
うん、
もう中年おばさん、もう大発情期だよ。
まあ ね、
ね、そういうことでしょ。結局何があったって大好きになっちゃったわけじゃん、
うんう
ん、
そう、
大好きになって向こうも大好きって言っててさ、うん、愛を深め合っててさ、こんな早い5ヶ月なかったわけ今まで。だってさ、ジョンと付き合ってた時も、ヨシトと付き合ってた時も、もうなんつうの、辛すぎて毎日が長かったの。だからそれで4ヶ月とか6ヶ月とかってなると、そんなに、え、そんなにしか一緒にいなかったのって逆になったの。もうあの、その後の韓国人のダニーとか1ヶ月で終わったやつとか、なんかもうほんと1年2年に感じたぐらい地獄の世だったからさ、
うん、
まあ、その後の中国人のライアンは、まあ、私がファイアしたんだもんね、ライアンをね。
そう、
You're fired って言ってクビにしたからさ。
そう、
あれは4ヶ月だったらしいんだけど、
まあ、
まあ、4ヶ月オンオフ
って感じだったよね、
うん、そうね、うん、あれもどうやって付き合ったんだろうね、ライアン。
いい子だったけどね、
うん、そう、すごい内気のライアンは私と別れてもずっとなんか知んないけど私のことを絶対敬愛してて、なんかすごく、なんだろう、リスペクトと愛情がこも、すごいこもってた人で、絶対デートとかも他の人としてなくって、そのまま3年だったんだよね。結局3年シングルだったってことは。でその間ちょろちょろたまに会ったりしてエッチとかしたりしてしちゃってたの、私の勝手でね。でもライアンはすごい、それでもうなんかケーキ買ってきてくれたり、彼氏みたいなことずっとしてくるわけ。私クビにしたんだよ最後、終わりは You're fired って言って終わったの。もう本当にありえないと思っちゃって You're fired って言って、あの、解雇にしたんだけど、でもなんかね、いろいろ扶養保険とか使ってきたのか分かんないけど、すごいすがりついてきて、すがりついてはいないんだけど、なんかこう遠くからいつでも見守ってるよみたいな感じでいてくれて、いい、いいやつだったよね、
うん、
そんなライアンは私が、あの、またこうやって冬彦さんに振られたというか、別れを告げられたからさ、なんか人肌恋しいなーなんて思って、あ、ライアンちゃんピコーンってなって、ライアンっつって、もう会いに来てよっつって、抱きしめてとか言っていう感じで言ったら、すぐ飛んでくるはずなのに、私が他の男から振られたとか言っても絶対無償の愛で包んでくれると思ったのに包んでくれなかったから、ライアンどうしたの？ What's wrong with you? What happened to you? You changed! って言ったら、What if? もしも僕が他の人と今会ってるって言ったらどう思うっていう感じの聞き方してきて、そこも気遣ってくるの、かわいいやつじゃん。
かわいい。
どうも思わないよ。Congratulations! やったじゃん、ライアン。ついに3年の沈黙を破って、ライアンもうちの元彼の、元々彼のライアンも、次の男に行けたんですよ。ライアンは私の一つ年上の33歳になるんだね、今年ね。12月に33歳になるんだよ。なんだけど、中国人のいいやつだから、みんな、全然こんなポッドキャストとかに、音声とかで登場できるような玉じゃ全然ないんだけど、本当にシャイの、
うん。
冬彦さんもシャイだけど、それを30倍ぐらいシャイにした感じ。
写真も撮らせなかった、
ね。そう、写真も撮らせなかった。うん、そこまで来るともう、すごかったね。でも、私が日本にいる間だったっけ、仮面
あのそう、お面。
お面仮面ってない、うん、お面あの、おかめひょっとこのやつ、うん、なぜか必要だったんだよね。先生に頼まれた、私が。
どうだったっけかね。
なんかのあれで、私がおかめひょっとこの、その民部座の踊りでおかめをやっていたから、そのプロップが家に置いてありました。うん、私が日本にいた。
うん、
で、それで、でもなんかのあれで、その、プロップの仮面、お面が必要だってことになりました。リエコが。
うん、
多分リエコがお金をやる。
お金やることになった。
なったんで、
うん。
で、その際に私が日本だから、ライアンに、お願いライアンって、家に入って、それを探し出して、でどこにあるから、
うん、
で、ジャパニーズマスクがとか言って、うん、フィーメールのがとか言ってさ、分かりにくいよね、なのね。で、それでリエコとその時初めて会った、
うん。
ね、受け渡しをしてくれたりとかして、うんで、それでその時にリエコと LINE 交換したのがその時だよね、うん。で、それ、そういう痛いけな彼女みたいなことがあって、私がいない間に部屋を
バッチリ
綺麗にしてね。
すごい綺麗にしてた。
いい嫁だったよね。大切にしてやればよかった。でもなんか悪いことした感じじゃないんだよね。
うん
うん、なんか、うんうん、あれはもう向こうも、いやもう、無理だった。あれ無理だよね。無理だよね。うん。だからあれは悲しいっていう、多分向こうも悲しいっていうほどのことはなくて、うん、あ、ワークしないんだってすごいお互い合意したっていうのを覚えてる。
うん、
だからその後も友達としてなんか、ね、
うん。ケアはしてた
よね。そうそう、お互いケアしてたからね。うん、そんなライアンがね。私がさ、LINE を乗っ取られた時もあったんだけどさ、なんか LINE 乗っ取られてさ、本当になんか携帯電話番号とか分かってる人は新しい LINE をダウンロードするとビャーって勝手に名前が出てくるから OK なんだけど、携帯電話とかのない、だから要するに出会い系とかで知り合った人たちで LINE まで発展した人っていうのはほぼ全滅したわけよ。私はもうすごい被害総額だったわけよ、男の数で言ったらバーって。で、あ、どうしようと思って出会い系に戻って何人かさ復旧させたりしてそういうことはしてたのに、私ライアンのこと全く忘れてたのね、その時に。で、そのまま、ああ、やっと LINE の件が収まったと思ったら、なんだかライアンがリエコに LINE を送ったんだよね。 そのお面の時以来なんでしょ。
そう、
ね、そんな日常的に会話すると友達っていうことじゃないからね、うん、もうお面の引き渡し友達みたいなもんだから。で、それで寮が急に消えたけどどうしたんだって。
すごい心配して、かわいそう。
そう、だからリエコがリョーコリョーコっつって、ライアンが心配してるよって、連絡先教えてあげていいって言ったんだよね。
うん、
あ、いいよ、忘れてたっつって。うん、で、それでまた繋がったってわけ。
うん、
かわいいやつだね、
そう
ライアンは、
うん。
なんか人間としてなんかずっと好きだわ。
そう。
かわいい。
憎めないの。うん、まあ、憎む理由もないんだけどさ。
うん、全くそのファイアしちゃったけど、
うん、
本当にもうなんかアーコードなんだよね、ソーシャリーね、かなり ね、
うん、そうね。
そう、だから器用に話をしたりなんだりとか、外に出てどうとかっていうアピールをしたりとか、うん、うちらが通常なんか簡単にやりそうなさ、だから攻撃性がないじゃんね、うん、全然ね、
うん、
だからちょっと合わないっていうかさ、
うん、だからもういい人が
にじみ出てたね、
うん、なんかいいデートができてんだったらいいよね。
あ、本当だよね、
うん、
いいデートで向こう、どんな人がライアンに会うかな。
ねえ、ライアンどんな人が好きだったんだろうね。
そうだね、
うん、そこはね、わかんないね。
聞いてみたいね、
うん、
ちょっとテキスト1通入れとくね。
なんか想像するとさ、うん、なんか優しい、なんていうの、なんかゆったりした感じの人好きなのかなって気がしないでもないけど、でも涼子のこと好きだったってなるとさ、ちょっと違うなって感じもするしさ、うん、どうなんだろうね。
ね。Hey Ryan, I'm with Rieko. We're wondering what you generally look for in a guy. What's your type? Tell me.
強制
基本的にこういう喋り方、私、Ryan に対して。
Tell me.
Tell me. だそういう Q をあげないと何も来ないんだもん。So, well, てんてんてん。ってなっちゃうよ、どうせ。まあ、どうせ優しくで自分のことを好きでいてくれてみたいな感じじゃない？
まあね、
うん、あいつだから私のこと絶対好みだったんだよ。あのちょっとこうやってぐちゃぐちゃしてるから、だからワイフィーじゃん、あの人、
うんうん、
だから世話焼くのも好きだったんだよね、うんうん、もうなんか料理作りたいって言ってたもん。だからさ、もうまあライアンはどうだっていいんだライアンはどうだっていいんだよあれだよ、冬彦さんでしょ。
おかしい。
でもそうやってこうやってライアンの話してから冬彦さんの話に戻ると、なんか絶対キープっていう感覚もまた薄れるね。やっぱり揺れてるね、かなりね。
揺れてるし、なんて言ったってさ、過ごした時間が長かったと思うよ。
あ、その一緒にいる滞在時間ね。
そう、そう、うん、ほぼ一日中じゃん。
そうだね、
うん、
その会社に行ってる時以外はずっと一緒だもんね、
うんうん、なんか生活の一部に多分もうなってたから。
そうだね、
うん、ロスなんだよ完全に。
そうだね、
うん、
飼い犬が急に逃げちゃったみたいな感じだね、
うんうんうんうん、
あ、それだ、脱走したんだよ、うちの子犬で、届け出を出してるみたいな、
うん、ねえねえなんだろうね、
わかんないね、もう
わかんないよ、ほんと、しばらくかかるんだって、
う
ん、
そうだね。いや、私のね、作戦っていうか、作戦はない、別に、私は本当に本音で、今、別によりを戻、ま、気持ち的には、そりゃさ、その、瞬間の気持ちよさで言ったら、僕が間違ってた、ごめんって言って戻ってきてくれるのが、とっても、今、心としてはさ、妄想しちゃってるシナリオよ。やっぱり僕が間違ってたんだ。バカだった、ごめん、もう一回ちゃんと二人でやり直そうっていうのが来たら、そりゃ絶対イエスって言うけど、まあそれは置いといて、それ妄想の世界だから置いといて、現実的に考えて何が自分が欲しいかっていうと、別に本当に、なんだろう、彼の気持ち次第、気持ちとそのこれからのそのどうやって自分の人生と向き合っていくかっていうその考えに全くディペンドしちゃうから、
うん、
何でもかんでもメイクアップして一緒になるのは全然求めてなくて、
うん、
なんかそうちゃんと一緒に歩んでくっていう意味でまたロマンチックな関係になるんだったらいいんだけど、じゃなかったら別に友達でもいいし、なんならちゃんと自分で歩いていけるんであれば別に友達とかである必要性すらだって性格全然違うからさ、ジェネレーションも違うし、
うん、
っていうことだからさ、なんかいまいちこう落としどころが分かんないで、こうやって2週間とか1週間半とか連絡をしてないでいると、でもしかもでも別れた時はテキストで全部、電話もなしでテキストで、
うん、
小競り合いで喧嘩になって、これは too much stress, I can't do this anymore なっちゃったわけ、
うん、
そこに関してすごいなんかこう不完全燃焼っていうか、ええみたいな、
うん、
まあ何なのみたいな、ね、あのすんごい重たい頭をこうグリングリングこうやってやってやりたいわけ、
うん、
肩を揺すって こんなしやりたいわけよ、
うん、
っていうことで、なんとなくこう誕生日とか夏のパフォーマンスのそのが一段落した段階で、ちょっとお茶でもスタバとかで座って普通になんか一人間としてなんかしゃべ 喋るというか、一回喋んないって言って軽く誘ってみようかなって思ってるのはどう思いますか？
ねえ、揺れるね。なんかいい案なような気もするけど、まだちょっと早いような気がしないでもないし。
だよね。
だこっちはさ、そのなんていうの、なんていうのかな、気がなんか急にポッとはいなくなられてみたいな感じのところあるから、そういう会話できる感じがするけど、向こうからすると一応ほら大きな悩みみたいなものがあってのプロセスだからさ、どうなんだろうね。
ね、
向こうにとっては2週間もまだ2日ぐらいの感覚かもしんないかった場合がさ、
そうその場合ね、も
う
その時はさ、ちゃんと拒絶してまだレディーじゃないって言ってくれればいいかなと思うけど、
でもそれも言わないでしょ。だって自分がいつレディーになるかなんて分かんないじゃん。それ
じゃない、こんななんか杖つきながらフラフラなって登場するの、こんな
それか、ぐらいの分かんない感じで濁されるか。
あ、
一番嫌なパターン。
あ、濁されたらちょっとムカついちゃうね。
でしょ、
ムカついちゃうと思う、でも分かんない人って濁すしかないんだもんね。
そう
分かんないんだもんね、現状ね。あ、そっか、
その濁された時がちょっとねイライラするから嫌だね。
だから濁されてももう何しても私はもう菩薩、私はもう仏と思って、そういう状態になれるんだったらいいかもね。
そうそう、求めてないならいいの、望まなければ何も。
そうそう、望まなきゃいいんだよね。
望むもん絶対まだ望むよ絶対。
まだ望むか。
望むよ、
戻ってきてくれみたいになっちゃう。
そうっていうか、え、何、合う合わないも決めらんないわけとか。
まあね、あの、
そういう感じになるか。
でもそんなの NG だよね、そんなの絶対 NG、
うん、
いやそれはもうさ、ほら分かってるよ、そんなの絶対しちゃいけないって、
うん、思わない、言わないにしても思うかもしれないじゃん。なんかやっぱりさ、頭揺らしたいっていうか、なんていうのかな、何よそれでも、なんか運も素もないわけみたいな、
うん、
私だったらちょっとイライラするもん絶対。
そうだね、
うん、
そうだよね。
うん、ちょっと寝かしてもいいかなって思う感じがする。
もう人に、もう人それぞれさ、みんなほら、リエコはリエコのその感覚、
うん、
ね、他の人にもさ聞くとさ、やっぱさ相談っていうかさ、なんとなくこういうの言うとさ、それぞれみんなのさ経験だから、
うん、
あるじゃん、
うん、
やっぱ人間ってみんな違うか、みんな違うこと言うじゃんね、
うん、
そうそうそう、うん、面白いよね
っていう、多分それぞれ経験してきて、うん、そうじゃないかとか、
そう、
だから保身的に言う人もいれば攻撃的な方が強くて言う人もいるしさ、
うん、
うん、
ね、
私どっちかっていうと、なんかあんまり無駄に傷ついたり怒ったりしたくなくなっちゃうから、
うん、
もういいやってなる。あ、そんなことないかな、私結構傷つきに行くタイプかもしれない。
いや割とリエコは出るとこ出て、
そ、ね、
その刺すなら刺せる。
そうだね、うん、うん、そうだね、うん、私そうだわ。
リエコはだから私にアドバイスしてるようなことはできないんだよ、
う
ん、
基本的に。そうだね、私基本的にとっくの塔に電話してるだろうし、とっくの塔に会いたいって言ってるかもしれない。
そうだよね、うん、そう、リエコはどちらかというとそういうタイプだ、
うん、そういうこと、
うんうん、別に嫌いなら嫌いでいいしとか
言ってよ、
言ってよってタイプ。
そう、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
まあ私もそういうとこが大いにあるんだけど、もうさ状況的にもう引くしかなかったっていうかさ、
うん、
あの、そうだったから、
うん、
あれはしょうがなかった、
うん、
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 っていう感じですよ、
うん、
なんか生産性のない話しちゃってるかな今日
でもさ、やっぱりあれだよね、これでパーッとほら遊べるとか、
うん、
もうええやって言っていろんな人と会いまくるとか、そういうことしてないから、うん、涼子できるはずなのに、
うん、
してないってことはやっぱりなんとなく、
うん、
うん、痛手なんだろうなと思っているわけですよ、涼子は。
痛手だね。だからそのなんていうの、パーッと遊んだり、ボストンとも遊んだしさ、あの他にも韓国人2人と遊んだし、インドネシア人1人も遊んだし、うん、
いっぱい出てきた。
そうだけは出てくる、
うん、
でも面白いね、2週間ちょっとしか経ってないのに4人
結構記録更新しつつあるみたいな。
結構ハイペースだね。
そうか、じゃあやっぱりがむしゃらに気紛らわそうとしてるんだ。
でもがむしゃらではないんだけどな。あ、でも 気紛らわそうとしてんだね。
してるんだね。してるんだ、うん、そっか。でもしてるならよかったよ。
うん、いや流れだよ、その、うん、なんていうの、私でも出会い系なんか、出会い系には全然行く気になれないの。
うん、
自分をマーケットに提示する感じじゃないの
よ。そっかそっか、
うん、もうプリティと思えないから、
うん、
その今の感じ、
うん、
しょうがないじゃん、うん、失礼ってそんなもんじゃん。
そう、う
ん、なんだけど前から自分のことを好きな人とかで、その、まあ、冬彦さんの時は話してないけど、別にブロックとかもしないからさ、うん、終わったなら話しかけようかなみたいな人はそのじゃんじゃんじゃんじゃんいるわけよ、そんなの、うんうん、カカオトークなり WeChat なり LINE なりいっぱいいるわけ、うん、でそういうの話してるとさ、やっぱりね、あ久しぶりやおーって向こうもさ、うん、嬉しそうでさ、会ったりするんだけど、そうだからそれでセックスな、悩み相談があったらセックスもするみたいな感じが最近続いてるんだよね。
楽しい。
楽しくないんだよね。楽しくない。すごい達観っていうか、もう俯瞰の状態でもう、なんていうの、あの、射精もしてないのに、最初から最後まで賢者モードみたいな。もう賢者みたいな。風みたいな。はい、ここで欲しいのはこういう感じですよね。はい、ここで入れてあげればいいんですよね。はい。はい、こうしてああしてああしてみたいな、こうなんかこう自分をすごい遠隔でどこか違うところからリモコンでコントロールしてる感じ、エッチしてる時に。それはもちろん気持ちいいっていうかさ、身体的にはそのある程度の刺激があればさ、そういうことになるしさ、なんだけどあんまり気持ちが入んない、は全く入んないね。でもちょっと面白いのは、あの、なんだろう、ストレートっていうことで友達になってる人でも絶対私に気が合うある人っていうのが今数名いるのね。面白いでしょ、ストレートなのにさ結婚してたりする人もいるの。
男で
ってこと、面白い人生になってきたよ32歳。いやそれでもさ、 Hey I miss you brother、 なんかこう会いたい、どうしたい、会いたいみたいな、
うん、
ゲイじゃんみたいな感じになっちゃうわけ、
うん、
あれは若干燃えるね、
うんうん、
あれは楽しい。だってさ、フィジカル的に何も求めることがなくて、で向こうは別にストレートってことでやっててプレッシャーないじゃん、
うん、
どうせ何もないわけだし、うん、ってことでさ、なんかあれぐらいがいいやっていうぐらい、
うん
うん、あんまりなんかセフレとかとリコネクトしちゃうと、逆にそうやってさっきみたいにエッチしてあげなきゃいけない、デートしなきゃいけない、お金かかっちゃうとかさ、金銭的にも精神的にも肉体的にもちょっと負担があるから、今そういうのじゃないっていうか、静かにしてたいって感じなんだよね。そう、じゃあでもこういう時にリエコが、まあ、占い師リエコとして今後の、
うん、
私は私で占うから、私と冬彦さんの今後を、リエコはリエコで占って、
何を、
私と冬彦さんがどうなる
か、
うん、
うん、
いいんだよ別に週刊コーティングしないで、
自分の望みは入れないってことだよね。
望みは入れないでほしい、
okay.
うん、違う、占い師リエコだから、
うんうん、 OK、
何、
あ、もう家ってこと、
うんうんうん、
まあこのまま別の道を歩むかな、
だよね、
うん、
このまんまでしょ、スーってことでしょ、
あのね、なんとなく一回またね戻る気がするの、どっかで、
うん、
まあでもそれお互い弱くてってことね、
あー我慢できずに、
うん、そう、
うんうん、
もしかしたら会った一回エッチした、
うん、
そこまでかなって感じ、
あー本当にでもマジのリコネクトしてロマンティックには、うん、になるまではっていうね、
うん、
そうね、
なんかそれも涼子が気づく気がするの、
あ
うん、
違うんじゃん、
うんうん、
もう戻れないんじゃん、
うんうん、やっ ぱ相手が変わ同じじゃ無理かなっていう、今のままじゃやっぱり無理かなって、でそういうふうに気づくための今時間かなと。
なるほどね、うん、結局ディタッチするんだね私は。じゃあね、占い師リエコの中だと、
うん、
そのいろいろサイクルがあってちょっとたまにぐらついたりするんだけど、
うん、
やっぱり時間が過ぎれば過ぎるほど、
うん、
あれ違うかもっていう気持ちがちゃんと確信に変わってく、
うん、で最後涼子が終わりにするのね、うん、なんかやっぱりこう相手に終わりにされてるから、
うん、
そこにちょっとモヤモヤっていうか自分でコントロールのもとじゃなかったところにもちょっとなんかこう、うん、なんていうか消化不良が起きてるんじゃないかなと、
まあ、もちろんそこはさ消化不良の種だよね、うん、全然気持ちよくないもんね、誰、うん、誰だってそうだよね、
うん、
うん、そりゃそうさ、そりゃそうだ。私はさっきリエコにあのいきなりステーキをおごっていただきました、ごちそうさまでした、誕生日ディナーで、その時に予想言ったんだけど、あの今冬彦さんのアプローチは一回ブレイクをしよう、僕たちはちょっと今こんな感じでは一緒には歩めないから一回ブレイクをして、でも別にお互いが何を悪いこと、お互いっていうか量が悪いことな全くしたことはないし、したわけではないから、あのあなたがワンダフルパーソンだってことは分かってるし、あのなんかブレイクとしてこれでまたどっかで、あのの段階でその続きをから始めようみたいな感じで書いてあったのと言いつつ、あのすんげえチキって結局気分がなんとなく OK になったとしても、はい OK になりました、だからなんか男の人と付き合いたいな、そういう感じになりたいなっていう時に、なんか結局私ともう一回対面して難しいめんどくさいことをやるぐらいだったら、こっちは自然消滅にして出会い系とかでまた新しい男に出会って、でそれでなんとなく始めちゃってるみたいな、であみたいな感じで、あじゃあもう隙間ないし、まあ終わりですよね、ムーブオンですよねみたいな感じで、なんか賞味期限切れ自然消滅みたいな感じで終わるんじゃないのかなって思ってて、だそれが嫌だ、それが嫌だからこそどっかの段階で勝手に逃げ出す前に会っちゃいたいなっていうのもちょっとあるわけよ、
うんうんうん、なるほどね、
そう
このまんまになるよりならってことね、
そうそうそう、変にさ、うん、別に向こうとしてはさそれで逃げてもさ、逃げたのは自分だけど別に捨ててる意図はないわけさ、ね、絶対そうなったとしたら、
うんうん、
なんかそうなっちゃったみたいなぐらいに思うわけじゃん、
うん
うん、そんなこと言ってぶっ殺したいけどでもなんかそうなるんだったらちゃんと面と向かって終わりにしてほしいし、
うん、
そういうことはできる人であってほしいから、
うん、
でもさそこにやっぱり私固執してるのはちょっと違うんだよね、なんか正解か不正解っつったら不正解なんだよね、そんなやつだったらどうでもいいはずじゃん本当はだからそんなことのために、だからそれと万が一改心して戻ってくるんだったらその姿をちゃんと逃さず見たいっていう両方で会いたいんでしょ、
うん、そう
バカだよバカっつって、はいテレビの皆さんもバーカっつって、でなんかそういうことで、だから人のやっぱさなんつったって結局他人は他人だから心なんて分かんないわけですよ、うん、そう、
まあ、会う理由をやっぱりどっかで見つけようとしている
感
があるってことだよね、
そうもちろんもちろん、うん、そんなのはもうあの覆い隠す必要なく、うん、もうまさにそうだよ、
うん、しょうがない、うん、
そうだね、
うん、
でも何が何でも会いたいというわけではないの、それはわかるの、
うん、
全然そういうんじゃなくて、
うん、
なんかいろんな数多あるこれからのシナリオのうちこう自然消滅型っていうかその勝手にムーブオンされてしまう
ん
だったり、
うん、
それとも戻ってきたりするなり、何においたってやっぱりテキストであんな感じで終わるのは本当に嫌、
うん、ね、そんな付き合いじゃなかったはずだよね、
そう、それがなんかねすごくなんかモヤモヤする、
うん、そう、これは私も本当かもしれない、
うん、 だってさ、なんで5ヶ月間ほぼ毎日さ寝泊まりしてた人がさ、うん、間みきちゃんっていう女の子がさ、うん、丸1ヶ月半泊まっててもさ、くじけずに一日に泊まりに来続けててさ、みき、うん、ちゃんが寝てる間にさ静かにエッチとかしたあの夜とかがあるのにさ、えみたいな、テキストでちょっと喧嘩したらもう I can't take this anymore って言うわけ、
ね、ほんとびっくりだよね。
びっくりにも程がある。
ほんと程があるよ ね、 ね、ほんとだよ。そんな昨日今日の付き合いじゃないでしょっていう。
そう、びっくりした。デートとかしてて、うん、あ、こいつ無理って言うんだったら全然いいんだよ。
そうそう、
ボーイフレンドでもうちょっとの半年みたいな。
そう、
しかもいい感じにそこ
そう
ねやってたのに。
そう
ね、もうやだ。なんかそのやだ、もう本音はさ、ずっと無理して会ってたとかだったら絶対嫌。なんか
ね、だから言わせたくないし聞きたくないじゃん。
そう、うん、そんなの嫌だ、うん、まあいいけどね、もう本当にそう思って
ん
の、まあ、
それはないと思うけど。来てたんだし、来てたの向こうだし。
そうだよね、うん、来たがってたもんね、うん、いや違うの、なのになんか節々で違う、あいつ無駄に上から目線のとこがあるから、うん、寮が寂しがると思って今日も遅いけど行くねとかさ言われると別にみたいなな
るよね、それはなる。
あ、そうね、お前が来たいんじゃなかったら別に大丈夫だけど、うん、つってちょっと半泣きで言う大丈夫だもんみたいな
半泣きで言う、
言わないけど、半泣きにはなんないけど心の中ではね、うん、いやそれ来てほしいっていうかさ、くる詐欺は嫌じゃん。
そ, う、ね、
それだけ、うん、もうほら、うん、なんていうの、明白であれば何でもいいんだよ、うん、別に週に1回でもいいの、うん、そういうもんじゃん、うん、恋愛って、うん、別に週に1回会ったって2週間に1回のエッチだって何だっていいの、その間がちゃんとつながってて、
う
ん、
その
間
に
そうチェーンがこうやってなってればね、
うんうん、そういうこと、そういうこと
だったらいいの。
そうそうそうそう、
だからそれが毎日来てたからといってそれだけで絶対 100% 安心って全然そういうことでもなくて、その中で来る来ないでもめんどくさい、でも寮が来てほしいんでしょみたいな感じで来られたらバーンみたいな。
そりゃそうだね、
うん、違うやろっつって怒ってはいないけど、いやもう本当にあなたが来たいんだったら来ればいいし、ただそれだけなんだけどみたいな。 OK I'll go とか言って感じで来るけどさはい、もう過去の話はやめましょうもうだって32歳になるんだもん、日本生まれたんだからなったんだもん、なったんだから。お便り紹介しましょう。
はい、
お便り一通来てたねはい、はじめまして、初めてのお便りですという投稿、
あの
題名で、司馬遼様こんにちは。こんにちは、はじめましてマリと申します。第121回生傷独感御開帳、あの冬彦と別れた話ね、うんうん、を初めて聞いた時から司馬様のお話にどっぷりハマってしまい、最新15話は全て聞きました。何にハマったのあれのでもさ、一種なんか妙な雰囲気が出てたよねあの私が今までに司馬色の中であまり出したことのない、あんな生チョコレートみたいなあんまないよね、うん、そのまんまじゃない、
うん、あんまないとか絶対ないよね。
そうそうそう、なんかさ自分で聞き直して思ったけどあれ本当に作ってないもんねなんかもうキャラとしても成り立ってないっていうかさ、うん、崩壊、大崩壊だよあれは。あでもそれにどっぷりハマってしまうっていうね。
よかった、
うん、司馬様の現在までを聞きたくてブログの方へお邪魔し第1回から聞いています。
す
ごい、桜子とかとやった時だよ、まなみちとかもおじいちゃんも出たしさ、うん、そう今現在で第22回まで聞き終わりました。恥ずかしいよね、でもね何を言ってたんだっていうことでね、第22回まで行ったらきっともうとっくにリエコは何回か出てるね、
そうか、
わかんないけど通勤時はポッドキャスト、自宅ではブログと聞き分けて楽しんでいます。
すごい、
ブログだね、こうあのほら通勤時にこうやって聞きにくいんだろうね、家できっとパソコンとかで流してんだろうね、うん、でも15話全部聞いちゃったんだったらポッドキャストもうどうすんだろうね、もう一回聞くのかな。第114回創造分娩の回は何度も聞き返しています。出産を経験されたリスナーさんへ配慮のないおばさんたちのアドバイスに司馬様が憤ってらっしゃるのを一言でないと思いながら、まだ 妊娠出産経験のない私も一緒になって考えたり共感したりしています。そういう回があったのよ。
なんか覚えてるよ、
うん、なんか想像分、なんか私がすごい想像でさ、うん、なんか怒っちゃったの、うんうん、なんかこう心のないおばさんのね、あ、これリエコってもしかしてゲスト？
分かんない、分かんない、ね、でもなんか覚えてる、
うん、失礼なババアがいるのよ。で、バジャイナ出身というワードに吹き出しつつも、本当それみんなバジャイナ出身なのにどうして忘れてしまうのかって改めて気づかされています。リスナーさんも柴様だから心を開いて話すことができるんですね。本当にとっても素敵な番組です、ね、え、こんな褒められると何？もう振り込み先情報をくださいっていうだけだよね。こちらは梅雨から急に真夏の陽気になり、空が一層高く青くなりました。なんか綺麗に描くね、ちゃんと。ニューヨークはいかがですか？お体には気をつけてくださいね。これからも経験豊富な柴様のお話が聞けることを楽しみにしています。これからも応援しております。長文になり失礼いたしました。だそうです。ありがとうございます。
素敵な文章
ね。なんで私のさ、リスナーさんってこうやって大人で聡明でさ、ね、もう私死をもて償うしかないよね。いやだってさ、素敵じゃん。なんでこんな褒めてくれるの？
もう死をもって償うぐらいなら毎日アップして。
本当だよね。もうちゃんとね、もう会いたいで、なんか足つりそう、なんか興奮した足がつりそう。よし、痛い。ありがとうございます。いや、痛い、本当に足つりそう。ちょっと待って、怖い。ちょっと明日パフォーマンスなんです。私たちキングストンっていうアップステートに、あのニューヨーク州の上の方にバスで行って、ちょっと水浴びをした後に、本邦初公開の津軽あんや節っていう津軽の踊りを傘と2本の扇子を使って踊ったり、ちょっと緊張するはずなんだけど、2人ともちょっとこう お泊まりの感じで少しあのウキウキがして過ぎてて、あんまり緊張してないんだね。
してない。
そう、
まずい、
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 まずい、まずいのずはつに点々だったね、今ね、発音が。
そうだ、
うん、やっぱりね、リエコは青森出身なんです。皆さん知ってますか？あ、先に答え言っちゃったね。
なんて、
そう、いや、
あ、ズーズー弁だから。
そうそうそう、ちょっとズーズーしてたもん今。
まずい、
まずい、
まずい。
青森では今絶賛ねぶた祭り中でございます。
そうです。
リエコはね、去年ラセララセラーつってね、真夏の中、
そう、
帰国して踊って。ほん
とこの時期だ
ね。だったよ。で、コンちゃんとクリスティがなんかいるよ今。
うん、ネプタに行ってるね。
ネプタ、あ、違うの？
違う
の。ネプタは何県？
弘前だけど、コンちゃんたちがいるのは黒石。
あ、あれはネプタ。
あれネプタだね。
ネプタはまた青森市。
うん、
同じ青森なのに。
そう、違うの。市によって違う。
昔あれが違う、藩が違かったのかしら。
どうなんだろうね。
ね、東北もさ、もう深いよね、歴史がね。
うん、私あんま知らないんだ。
いいんだよ、知らなくたって、
うん、
だってリエコはもう踊れば体に出てるもん。ねぶたが。
それ
出てるもん、憑依してるもん、ラステラしてるもん。
ラステラはできるよ。
あ、そうなの、うん、ラステラって簡単なの動き、
うん、ずっと飛んで跳ねてるから疲れるよ。
いや、私には無理だよ、うん、
膝が丈夫なら大丈夫。
まあ膝は丈夫だけど心が折れそうだね。そう、
楽しいよ、
ね、バジャイナ出身なんですよ。もう今更リピートするけど、
ね、
そう、全員、うん、私というゲイという、どんなね、冬彦さんもどんなゲイの人もみんなバジャイナ通ってきてるんだからね、
うん、
バジャイナにリスペクトを負った話ですよ、
うん、
でもさ、うん、こんなことで冗談で笑ってるけどさ、いつかさ、試験管ベイビーとかができたらバジャイナ出身じゃない人も絶対できるじゃん。
そう
ね、え、お前バジャイナ出身？え、お前バジャイナなの？なるよね、絶対。
そうだね、オールドスクールかなく
て。そうそうそう。え、マジかよみたいな感じになっちゃう
んだ。どんな感じとか。
だってさ、よく考えたらさ、試験管ベイビーが OK になりました、そのエシカル、その倫理的にも、その法律的にも、金銭的にも OK になりました。さ、お母さんのさ、体あんなに痛めつけてやる方法なんて絶対にやめた方がいいってなるよね。てか、それはメジャーじゃなくなるはずだよね。
うん、なんかなぁ、もう宗教問題とか出てきそうだよね、そこに
また。いや、もちろん宗教問題、倫理が絶対出てくるけど、 私は賛成派だけどね。
うん、でもそれによってさ、子供の産めない体の人にも子供が持てるようになるわけだもんね。
卵子さえあればね、うん、そう。だから着床させる、そこをさ、別に試験管の方っていうか、その違うどこかのさ、うん、外側の誰も傷んだりなんだりしないっていう、うん、
でも例えば心臓とかが弱くってさ、その出産に全然耐えられない体とかさ、そういう人にも、うん、可能性が出るってことだもんね。
そうそうそう、うん、そういう意味ではさ、
素敵なことだよね。
そう、素敵なこと、
うん、
私は別になんか倫理的にも何を止める必要があるのかって思っちゃう、うん、個人的にはね、
うん、
でもそれを倫理的に絶対なしとする人が絶対出てくるのも想像がつく
ね、想像つくね、う
ん、やばい、そんなのありえないって言って
ね、神に反するとか、
うん、
自然に反するとか言うよね、
うん、そういう話になったら私が将来もしかしたらするかもしれない代理母出産とかもさ、大変な人権侵害なわけじゃない、人の体勝手に借りてさ、うん、誰の卵だか誰の精子だか分かんないの着床させられてさ、体だけ借りて10ヶ月もさ、はらまされてさ、出産してるんで赤ちゃん取り上げられるわけでしょ。
でもね、それを商売じゃないけどさ、生活の糧にしてる人だっているわけだ
から
ね。
いるいるいる、いるわけだから、そうなってくるとなんかあれだね、プロスティチューションと似てきちゃうね。
うん、
倫理的に、
うんうん、
快楽だけのセックスでセックスを売るのはどうかって言うけど、それを生業にしてる人もいるわけだし、それで、
うん、
ってことになってくるから、うん、やっぱ倫理の問題っていうのはね、ほんと多角度から
そう、
そう、うん、ディスカッシュしなきゃいけないから難しいね。
うん、ほんとそうだと思う。あんまりそういう宗教にこだわらないで生きてきたものからすると分かんない。私なんか全然分かんない
感覚はね、そう、うん、分かんないの、分かんないのよね、
うん、
どんな気分なんだろうね。
ねえ、
おぞましいって感じかな。
ねえ、
考えるだけでも身の毛がよだつ。
なんなんだろうね、
うん、でもそうかもね、
うん、
もうだって神のなんか自然の摂理に著しく反してるって感じ、
うん、
でも私ほんと神様がさ、ごめんね、なんか宗教観の強い人は、でも神様一人がさ、みんなを作り上げてさ、絶対ミスしないで、それで信じない人は地獄、信じた人はみんな天国、どうせみんなシナーだから、もうなんか嫌なの
ね、
うん、
そんなの神じゃないじゃんね、
うん、
その
神なめんなよと思う、いたとして、
そう
神が、神様がその十歩百歩譲っていたとしてさ、そんなシャローなわけなくないっつって、
ね、
だからもう
一人一人の心にさ、いるものが神でいいんじゃないのって感じがするよね。
そう、不可侵のものがさ、それぞれ個人的にいるで、正解不正解とかはもう誰にも分かりません、
うん、
あなたの中の正解はあなたの神様とにちょっと導いてもらえるようにしてくださいっていう、
うん
う
ん、
てかさ、なんなの？なんかいい悪いとかさ、結構軽々と言うよね。
言う。
人生ってそんな簡単なことじゃないんじゃない？
そうだってね、だってだったらなんでそんな、こんな犯罪者がさ、
うん、
そんなんかすごい人を殺してそれでも神に指示されてとかさ、言う人いるじゃん。うん、
いる。やめてほしいよね。
それもありなのかなって感じになっちゃうね。なんかよくわかんないんだよな。
そう、まあ宗教と一言に言っても何層にもさ、すごい多岐にわたってさ、いろいろあるからさ、宗教イコールそれこそ良くないとか絶対言えないと思うし、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
もちろん私たちもバックグラウンドからさ、うん、そういう導きとかさ、助けとかコミュニティとかがさ、うんうんうん、必要な層っていうのは絶対あるわけじゃん。だから絶対否定はしないんだけど、うん、
神頼みはするしね。
そうそうそうそう、やっぱり心がさ折れたり辛い時とかさ、
うん、
なんか藁にもすがる思いじゃないけど、うんうんうん、それは別に宗教という名のもとでそういうところに入信したりするかどうかまた別としてもさ、やっぱりね、願かけたい時とかさ、うん、ね、あるもんね、
うん、
だからあれなんだけど、それによってこう世界のさ、情勢とかさ、経済とかさ、経済というかまあ政治的なものがさ、コントロールされすぎてる、されすぎてて恐怖
ねえ、うん、戦争したり、ほんとわかんないんだよな
ね、
うん、例えば同じもの信じてんじゃないのかなって感 そこで争いを起こしてさ、どの神が一番だってやってること自体がなんかね、うん、うん、
そう
ね、みんな平等にっていうもとじゃないのっていう感じがする中で、神はどの神が一番だとかやっちゃうのっていうさ、
そうだね、
うん、なんかなんだか、そう思う
の、なんか釈然としない
の、そう、そうなの、
それがあなたたちが一番敬愛する神様の姿なのって思っちゃうから、
う
ん、なんか泥を塗ってるように感じちゃうね。まあでもさ、こんなうちらの浅知恵でさ、
そうなんだよ ね
言えるレベルの話じゃないんだけど、
そう
だからステイアウェイするんですけど、このうんこ番組だからこそノーカットでお送りさせていただいております。本当の私とりえこの、お茶飲みお茶しばき雑談コーナーだったね、
はい、
今ね、
はい、
うん、完全にこんなんだよね、はい、こちらバカだけど結構真面目な話もバカっぽくしてるよね。よく喋るよね、こういう話ね。
そうだね、
面白い。そう、いや、こうやってさ、マリさんがさ、ね、私の話にどっぷりハマってというので、また私のね、あの考えのひとひらを、あれだけど、いやー、いろいろありますね。
いろいろありますね。うん、
人生たるもの。そう。私はその8月の頭に、あの結構特大アナウンスメントがあるって繰り返し言ってるんだけど、それはまだリエコにも分かってない、
うん、
でもリエコにとっちゃ大したアナウンスじゃないんだけど、うん、このリスナーさんの方々のこう敬意を察するに、私が8月の頭ぐらいに発表するそのアナウンスっていうのは、なんか多分喜んでくださる、
うん、あ、なんかピンときた、違うかな、
あ、でも合ってると後で言ってね、うん、答え合わせしよう、
うん、まあでも8月の頭だよ、もう。
そうだからね、そろそろなんじゃないのかなと思うんだけど、
うん、
うん、ね、うん、またね、新しい違うね、これももうちょっと詳細が出たら、あの告知させていただきたいんですけど、8月末にですね、あとは違うメディアの出演情報がございます。これ、
うん、
この人知ってる？
もちろん
この人とやるんだよ、私。
ちょっと待って、ここ、え、すごいじゃん。
そう、
え、すごいじゃん。
すごいでしょ、
うん、
会ってくるから。
え、すごーい。
そう、本人登場で。
モノマネしてきて。
私、してくる？本人の前で。そう。ここら辺のトピックを。でもこんな短くだけど。
うん、でも十分じゃない？すごい。
ね。これはやったでしょ？
わーわー、すごいじゃん。
お楽しみに、8月の末の方で。
え、やばい。
メディアに。
わ
ー、 そんなやばいとか言ってくれる感じ。
やばいよ、みんな知ってるよ。
私知らなかったの。
日本
そう、私知らなかった。
今日本全国民が知ってるって言いそうになってるよ。
マイナス1
What？
で、なんかそのモノマネ その要するに YouTube とかでググ YouTube したわけ。そしたら確かモノマネで出た、
うん、
その実況とかでしょ、そういうことでしょ。
そう、だって彼はそういう
人。そういう人なんだ。
うん、そうよ。
そうなんだね。
あ、わー、お
そう、
羨ましい、
うん、ちょっと有名人だね、私、
うん、っていうかもう、彼共演っていうだけで有名人。
本当？じゃあちょっと、
あ、すごいすごい、
共演写真撮ってくるよ。
もう、
やった、
わお。
じゃあいいお話なんだ、これ
最高級じゃない。本当、今までで一番ベストの話だ。
あ、本当、
うん、
やったやった、
うん、
嬉しい。すごいね、このタイミングで、あのおトイレに行きたくなってしまったんですけど、閉めても大丈夫。
はい、はい、
楽しんでいただけました？
私は、うん、
皆様も楽しんでいただけましたでしょうか。すごい、もうあのさっきのいきなりステーキがすごい消化をあの進めておりまして、私のあの下の方がですね、あの出せ出せと。
え、また？
そう、
おしっこじゃないの？
うん、おしっこじゃないの。これからも司馬遼あのねのコーナーは harakahiki@gmail.com、ハラカヒキはすべて小文字で harakahiki@gmail.com までどしどしお寄せください。今週も聞いていただきありがとうございました。なんか ろいろぐだったりぐだってなかったり、でもリエコと雑談したり、これはこれで大丈夫なエピソードだったかしらねと思います。お楽しみいただけたんだったら幸いです。それでは皆さん、また来週もリエコとお届けする予定でございます。よろしくお願いします。またね、バイバイ。